6ページ、割った町の話題、トップスインザタウン、イベントフォトギャラリー、QR コードが掲載されています。5月18日火曜日、愛の贈り物、医療従事者への飲料水寄贈、一般社団法人、沖縄県建設業協会、浦添西原支部中大輔支部長より新型コロナウイルスワクチン集団接種に携わる医療従事者へ500ミリリットルペットボトルの飲料水800本の寄贈がありました。中大輔支部長はワクチンの集団接種を行うにあたり日々頑張っている医療従事者への皆様へ支援ができればと思った、今後も継続して支援していきたいと話しました。酒原森秀町長は医療現場で頑張っている方を支援したいという皆様の思いが大変嬉しい、感謝していますとお礼を述べました。新型コロナワクチン集団接種会場で飲料水を寄贈している写真が掲載されています。5月25日火曜日、町商工会新会長に下地氏が選出。5月25日に令和3年度町商工会通常総代会が開催され、任期満了に伴う役員選出において、新会長に下地博之氏が選任されました。下地会長は、商工会の基本理念である会員の皆様の支援、地域振興の推進をしっかり達成するために、3年間全力で取り組んでいきます、と意気込みを話しました。総代会の様子と下地氏の顔写真が掲載されています。5月27日木曜日、春の叙勲、旭日総工賞受賞伝達式、西原町長を3期12年務めた上間明前町長が、これまでの功績により、春の叙勲、旭日総工賞を受賞し、町役場において伝達式が行われました。上間前町長は、叙勲を受ける年代になったのかと思うと嬉しい限りです。この受賞においては、町民の皆様の理解と協力が大前提のものであり、町民に対してもらった賞だと思う。町民と共に喜びたい、と町長時代を振り返り、改めて町民の皆様に対する感謝を述べました。酒原森秀町長は、12年間苦労も多かったと思う。町民の皆様のおかげという感謝の姿勢に敬意を表します。私も見習っていきたい、と長年の功績を称えました。他に3名の町内在住者が叙勲を受賞しています。瑞宝総工賞、田本博和氏、阿座高知、比嘉正雄氏、阿座小発、第36回危険業務従事者叙勲、瑞宝炭鉱賞、島尻剛氏、阿座津波那覇、新型コロナウイルス感染症の影響による、より各関係機関において伝達を行っております。上間前町長と酒原町長のお二人の写真が掲載されています。6月1日火曜日、西原中学校応援団結成。西原中学校ではコロナ禍でも頑張っている生徒や地区大会などに出場する選手を応援しようと生徒会を中心に応援団が結成されました。中上地区中大連に出場する選手の激励会では応援団から出されたフレーズに吹奏楽部が曲をつけた作詞作曲の応援歌をリモートで披露しました。応援されて嬉しかったという経験から頑張っているみんなを応援したいと応援団に参加した団長の 玉木博文さんは、自分の全力を出し切って頑張ってほしいと中大連に挑む仲間へエールを送りました。生徒会の皆さんや応援団がポーズを取っている写真が掲載されています。7ページ障害児福祉手当特別障害者手当制度。この制度は身体または精神に著しい障害があり、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方に県が手当を支給する制度です。支給対象者特別障害者手当月額27,350円。20歳以上の在宅の障害者で福祉事務所長の認定を受けた方、なお以下の場合は対象となりません。1、施設に入所通所を除くしている場合、2、病院または診療所に3ヶ月以上入院している場合、障害児福祉手当月額14,880円。20歳未満の在宅の障害児で福祉事務所長の認定を受けた方、なお以下の場合は対象となりません。1、施設に入所通所を除く閉じしている場合、2、政令で定める公的年金を受給している場合、手当を請求する方または同居している配偶者及び扶養義務者の前年所得が一定金額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。申請手続きには、認定請求書、所得状況届、所得証明書、戸籍謄本、小本、住民票謄本、認定診断書など必要書類がありますので、事前にご連絡ください。お問い合わせ、健康支援課障害支援係、電話 098-945-5013、 南部福祉事務所地域福祉班、電話 098-889-6364。 太田小児科病児保育料の一部免除について、6月に今年度の税額が決定したことで、7月から病児保育料の一部免除の適用が変更されます。1、非課税世帯から非課税世帯、手続きの必要はありません。7月からも一部免除になります。申請の必要なし。2、非課税世帯から課税世帯、手続きの必要はありません。7月からは一部免除はありません。申請の必要なし。3、課税世帯、課税世帯から非課税世帯、子供か窓口で手続きの必要があります。手続きをした日から一部免除になります。申請の必要あり。1と3に該当する方のうち、令和3年1月1日に西原町に住所がなく、令和3年度町県民税非課税の方で、7月以降も利用料を助成を受けたい方は、所得証明書の提出が必要です。非課税が確認できない場合は、7月以降の免除ができません。お問い合わせ、子どもか子育て支援係、電話 098-945-5311。 文化財コラム、76年前の記憶を残す石部。住宅が立ち並び、人々が平和に暮らしている西原町、そのほぼ中ほどにある古発集落に、大小様々な穴の残る石塀が存在します。令和3年5月11日、その石塀が西原町の指定文化財、史跡となりました。古発弾痕の残る石塀です。石塀は1935、昭和10年に建造されたもので、この石塀に残る大小様々な穴は、1945、昭和20年の沖縄戦の時に受けた銃弾の跡です。この石塀に囲まれた小発家の屋敷は戦時中、 旧日本軍の宿舎として利用されていました。屋敷の入り口側にあたる南東側の石塀には四角状に空いている部分がありますが、そこは旧日本軍が機銃を据える銃眼として使用するために石を外したと言われています。また道面には米兵が刻んだと思われる英字が残っています。この他に道路に接する北東側の石塀には現在幅約2メートルの範囲で修繕された部分が確認できます。ここはかつて米軍が出入り口を作るためか積み石が取り外されていたようです。1945昭和20年4月28日から29日には古発集落内で、5月4日の未明には古発川沿いで激しい戦闘が行われました。古発家の屋敷もこの影響を受け建物は焼失しましたが、石塀は残りました。石塀には多くの打ち込まれた弾丸の跡が今も生々しく残っており、沖縄戦の激しさを物語っています。戦争に関する遺跡が町指定の史跡となったのは旧西原村役場号に次いで2件目となります。沖縄戦時下の西原は旧日本軍と米軍が死闘を繰り広げた激戦地です。今年で戦後76年となりますが、沖縄戦当時の西原で何があったのか、その記憶を残す石塀をきっかけに考えてみませんか。古発弾痕の残る石塀は個人住宅です。敷地内には立ち入らず静かに見学してください。お問い合わせ文化課文化財係、電話 944-4998。 古発弾痕の残る石塀の写真が掲載されています。向かって左が南東川石塀、右が北東川石塀となっております。8ページ。健康だより、上手に付き合おう、子供とスマホ。コロナ禍のおうち時間でも大活躍のスマートフォンやパソコン、テレビなどのデジタル端末、以下スマホと申します。ですが、使用方法によっては、以下のように子供の心の発達や、目の健康に影響を及ぼす恐れもあります。視力の発達を妨げる。乳幼児期は視力が発達する重要な時期です。小さな平面の画面を長時間見ると視力の発達が妨げられてしまいます。近視の要因、遠くのものが見えづらくなる。30分以上連続して30センチメートル未満の近距離のものを見続けることで近視が進行します。睡眠障害や心身の成長発達に影響。眠れない、寝すぎる、眠い、朝起き、夜眠れない。特に夜スマホの強い光を浴びると睡眠障害をきたす恐れがあると言われます。生活リズムの崩れは子どもの心の安定や体の発育成長に影響します。乳幼児は人とのやりとりで言葉を覚え、近くや遠くを見ることで視力や眼球の動きを発達させます。そのため以下の点に気をつけましょう。30分に1回は目を休める。見る対象を30センチメートル以上離してみる。戸外活動を1日1時間増やす。夜のスマホの使用を控える。太陽の光を浴びることは子どもの心身発育に好影響。近視進行のリスクを抑える。この機会に大人もスマホの使用を見直してみませんか。家庭でスマホを上手に利用するルールを決めましょう。お問い合わせ健康支援課保健予防係、電話 098-945-4791。 保健カレンダー子ども、授業名、学費、対象者、受付時間、場所の順にお知らせします。 ベビースクール2オンライン7月2日金曜日 R3 年1月1日から R3 年2月28日13時30分から14時オンラインにて実施。3歳児検診7月8日木曜日平成29年12月13日から平成30年1月19日13時から15時西原町役場保健センター。乳児一般検診7月10日土曜日R2 年9月1日から R2 年9月22日、R3 年1月27日から R3 年2月15日、13時から14時40分、西原町役場保健センター。ベビースクール1オンライン7月14日水曜日、R3 年1月1日から R3 年2月28日、13時30分から14時オンラインにて実施。1歳半検診7月15日木曜日 R1 年9月18日から R1 年10月22日13時から15時西原町役場保健センター。ベビースクール3オンライン7月20日火曜日 R3 年1月1日から R3 年2月28日13時30分から14時オンラインにて実施。乳幼児検診及びベビースクールにおいては対象のお子様には検診日の 2、3週間前までには通知をお送りします。対象者数によっては人数の調整のため対象となる生年月日が変更となる場合があります。検診の通知が届いているか確認をお願いします。担当は大城でした。